こんばんは。インターネットでご視聴の皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。聖書を一箇所開きたいというふうに思います。ヨシア記、旧約聖書のヨシア記の6章、エリコの城壁で有名なところですけれども、6章の12節からですね、旧約聖書の377ページ、一つ前の聖書を持ちの方は345ページぐらいだと思います。ちょっと長いですけれども、かいつまんでみますね。ヨシア記の、旧約聖書ヨシア記の6章の12節からお読みさせていただきます。377ページ、あるいは345ページですね。翌朝、ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つの羊の角笛を持って、主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、しんがりは主の箱の後ろに押すんだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主はこの町をあなた方に与えてくださったからだ。飛ばします。20節。そこで、民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。ありがとうございます。お祈りをします。天の父様、この日に、この地で聖火を与えてくださってありがとうございます。今から御言葉を通して短くお話ししますけれども、この地語る御言葉を豊かに与えてくださり、必要な備えを与え、このショートメッセージを通してあなたが語ることをどうぞ語ってください。御言葉に期待いたします。上から必要な知恵と知恵を例えを持って聖霊が導いてください。主に期待いたします。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご臨在の主にまず感謝をしております。ハレルヤ。こんばんは。イエス様の賛美いたします。インターネットの皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。と白馬キャンプが終わって、その前にパトモスチームがあって、永遠ということが語られてですね、で今回秋元牧師を迎えしてずっと九州を待ってきましたけれども、非常にポイントになっている世界だと思います。で私は何を語ろうかと思ってですね、結構メッセージはいつもすぐ来るんですけど、今回は全然こう来なかったんですね。でどうしようかなと思ったんですけども、そしたら、一つのことが語られましたので、ここからですね、非常に有名な箇所なんですけども、一つのポイントだけを私はお話をしたいと思っています。で、ヨシア記の6章のところにあったエリコの城壁が崩れるところです。で、ご存知のように、神様がヨシアに向かって、エリコ、初めてカナンの地を占領して、一番最初の地ですけども、そのエリコを攻めるにあたって言われたことは、毎日1回町を回って、そして6日間、そして7日目は7回回った後に時の声を上げようというわけですね。それが、1節、2節あたりに書いてあります。で、面白いのは、一番最初2節のところで、主はヨシアに仰せられた、見よ、私は、エリコとその及び勇士たちをあなたの手に渡したって、まずもう与えたよって、勝利を与えたって言って、そしてその勝利を取るためにはどうしたらいいかということで、3節以降で、戦車はすべて町の周りを回れ、一度回って6日そのようにして、7日目にはもうちょっと端折りますけれども、7回回って声を上げろって言ったんですね。でまず勝利を与えるぞって言って、そのためにはこうしなさいよって言ったんですね。でさっき、セミナーで言われましたけれども、ヨシアはそれを信じたん、あ、勝利を受け入れるんだって、この町は神が与えてくださったんだってね。それでそれを信じたので、ヨシアはどうしたかといったら、神が言われた通りに、その武装した者たちとこう1日1回回らして、でそれを6日間やって、7日目になったら7日目には7回やって、7回終わった後に言われた通り時の声を上げたんですね。でよく知ってることです、皆さん。で今日話したいことは、1日目も2日目も3日目も4日目も5日目も6日目も何も起こってない。7日目になっても、1回目も2回目も3回目も4回目も5回目も6回目も、7回回った時もまだ何も起こってない。時の声を上げるまでは、城壁がおそらく、1ミリとして動いてなかったと思う。何にも起こってない。勝利を与えた、勝利を与えるって言われて、信じたんだけども、言われた通りやってたんだけども、言われた通りやってるけれども、1日回った時に、ちょっと風が吹くとかね。5日目ぐらいに、なんかちょっとコラコラっと入れるとかね。7日目あたりに、なんか1つか2つぐらいコロコロっとしてくるとかね。 何かあったらいいですけど、何にも起こってないとおそらく思います。断言はしませんけどね、書いてないことを言っちゃいけないから。でもおそらく何も起こってないと思う。つまり最後主に言われたことを、最後その7回回って回り終わって時の声を上げるその瞬間までは何も起こってないんです。ところが7日目に時の声を上げなさいって言われて、彼らがこの12節ですね、そこで民は時の声を上げ、祭司たちはその目を吹き鳴らした。言われた通りちゃんと6日やって、7日目は7回回って言われたことを全部成し遂げた後に、言われた通り時の声を上げて角弁を吹き鳴らしたら、民が角弁を音を聞いて大声で時の声を上げるや城壁が崩れ落ちた。その瞬間です。言われたことを全うした時にエリコのあの頑丈な城壁は崩れ落ちた。まあ、おそらく地震だったと思いますけれども崩れ落ちたんですね。でその直前までもう一度言いますよ、何一つ起こってないんです。で、今日神様に示されたことは、主に言われたことを最後まで全うしなさいということなんですね。私好きなのはあのナーマンのところなんですね。第二列王記の2章だった、5章だったんですけど、ナーマン将軍ちょっと違いますけど、ナーマン将軍も、ね、イスラエルに行ったら治ると思ったら、でのまあ、エリシャのところ行ったら、ヨルダン川にあなたに身を浸せって最初怒るんですよ ね。そしたら直してくれると信じたけど、そんな方法と考えなと怒ったら、まあ、いい部下がいて、ね、そしてまあ、難しかったらするんだからしてくださいって言って、彼はやったときに、ものすごく聖書とさらって書いてあるんです。ものすごく聖書、あそこ簡単に。ナーマンは7度身を浸した。すると幼子のように清くなった。たったの2行なんですよ。でもね、あの時ナーマンは7回身を浸したんですね。おそらく5回目も6回目も何も起こってないと思います。で、雷病の体で鎧をかけてますから、最初は肌見せたくないから出せなかったと思うんですけども、やっぱり水に浸かると暑いから、そのうち、こうね、来てても見えてくると思うんですね。ちょっとでも良くなってくればいいけど、ね、断言はしませんけど、まずおそらく6回目までは何も変わってなくて、むしろこうなんかね、ちょっと雷病が透けて見えて、ね、言った人どう思ったでしょうね、言った人。治らなかったらどうしようと思わなかったかと思うんですけどね、天国帰って来たいと本当思うんですよね。でナーマンも7回目入る前どう思ったかと思うんですけど、7回全うした時に幼子に清くなったって書いてある。ここもそうなんです。言われた通り6日間やって7回も7回回って、そして全部終わった後に声を上げた瞬間ですよね。そこまで何も起こってない。でさっき信じて従うってことがありましたけども、この特にヨシアの場合は一番最初に、まず最初にもうこの町は与えたって言われたの。何も起こってないって与えた。でその上でこうしなさいって言われた。で彼は信じたんです。神は言ったから与えられたって。信じたから彼は言われた通りやったけど、最後の言われたことを全うするまでは何の気出しもない、何の兆候もない。少なくともこの時は。で私たちもリバイバルを信じて信じきってるでしょ、ね、今日来てる人はそんなこと、そういう人が多いと思いますね。で兆候は結構ね、いろんなことで見せてくださってますけど、ちょっと随分リバイバル始まってるから変わってきましたけど、我々が信じてるリバイバルってちょっと波外れた終わりの時のリバイバルだから、もっと救いが爆発的に起こってくるのを期待してますよね。でもあることを全うして時が来るまでは見えないかもしれないですね。信仰の目で見えますよ、間違いないですね。でも この時全うした時に来たんで、今日一つだけ死ぬ間にやり始めてるって、従い始めてるって、途中でやめるなって。最後まで何も起こらなくても神の約束は言った通り必ずなるので、7回回ってこう時の声を上げた時に一気に城壁が崩れたんですね。で敵を占領できたんです。でもその直前までは城壁はそそり立っていたんです。何も変わってなかったんです。で6日回っても何も変わらなかった。7日目7回回っても何も変わらなかった。時の声を上げた時に、でも言われた通りじゃないですか、最初から主はそう言ってたんだから。でその声を上げ終わった時に、もうその瞬間です。神は何一つ約束を絶えなかった。言われた通りしたんです。でも私たち人間は、てか私なんかはやっぱり6日目ぐらいにちょっとね、なんかこう城壁がコロコロって揺らぐとかね、あれが7回回って時の声を上げる前になんかこうね、光がパッと差し込んできて行くぞとかね、まあ西見せてくださって約束はね、よく私たちに励ましてくださいますけど、何も見えなくても神のおっしゃった言葉を最後まで全うしなさい、言われた通り成し遂げなさいっていう、そのことを今日は母親に言われたんですね。その一点だけ今日は。その時に神様は 約束されたことを必ずなさいます。で、私たちが見るこれからのリバイバルっていうのは白い岩のリバイバル、波外れた働きで100万人を救われますってあの周りに言ってくださいましたけど、あの私はあの信じきってるんですね。一人100万人ぐらい救われないとあの神様に対してその高ぶってみたくて申し訳ないっていうか、お会いの時に我々は歴史の中で受けた恵みってのは計り知れないものがあるから、お会いの時にそうやって用いていただいてやっと天国に帰って調子違うんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、神様はこれからすごいことをなしてくださると思いますけど、何も見た目には起こらなくても最後まで言われたことを全うしましょう。必ずその時神様は、ね、約束したことをなさいます。でそのことを、ね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます、聖火を通して今日あなたが与えてくださる素晴らしい恵みを受けていくことができるように豊かに導いてください。イエス様、何をお祈りいたします。アメン。あ、そうだ、すいません、今日原爆の日なんです。すいません、一言だけ、ね、原爆は一発で一瞬して7万人が死んで、その後7万人以上が死んでて、今年も3000人死んでるんですね、原爆のあれでね。で、なんです。で、私はあのこれ言わないといけない一瞬だと思ってるんですけど、一瞬にして7万人以上の人が救われるってことは当たり前のようにると思っています。7万人って少ないと思ってます。インターネットが来たらこれから そういうことが必ずこの終わりの時代起こってくると思うんですね。で、だからそういう働きをね、ぜひ皆さん、あの私は信じています。で、そういう働きを神様はこの群れにもこの時代になしてくださると思うので、たった一発の爆弾で一瞬にして7万人が死んだんですよ。一瞬にして聖霊が本当に注がれたら一瞬にして7万人なんて神にとってちょろいですよね。もっと多くの人が一瞬にして救われるということはね、この間起こってくるということはね、あのぜひあの共に期待して、信じて期待したいと思います。はい、じゃあ終わりたいと思います。感謝します。